ジョニーです。
まあそうです。
はい、ビブリオバトルというほどではないんですけど、
はい、
本の話をね、
はい、
またしようかなと。この3ヶ月読んだ本の感想とか、いろいろ含めて、
はい、
まあ、3作ずつぐらいかな。
そうですね。
意見交換できたらなと思うんですけど、
はい、
じゃあ僕からまた行きましょうか、ね、はい、今回読んだのが、1個新作持ってきて、
うん、
もう2個は松尾さんがおすすめしてた本を読みました。
うん、
その話でこの3作です
。はい、
老年期の終わり。
おー、はい、
朝シフランク、
ね、うん、確かにおすすめしました。
してて。読みました。
うん
うん、すごく読みやすくて、
うん、
で、かつ、ああ、そういうことねっていう、
うん、
納得感はある、あった、ね、
うん。
で、まあこれ完全に SF の古典なんでしょうね、
うん、
あれがね。
そうですね。
あれが、例えばその後の2001年宇宙の旅とか、
うん、
そういう風に繋がってたと思うんですけど、
はい、
なんて言ったらいいかな、今の SF の、こう、なんていうのかな、クオリティを、
うん、
エンターテインメントが高すぎて、
うん、
ちょっとやっぱ古臭いなって感じがした。
あ、それはあると思います。いわゆる古典ですから
ね。古典だからね。まあ古典に古臭いなって言ったらどうしようもないんだけど、うん、でもなんかこう、多分当時の人が読んでれば、
うん、
こういう未来あり得るみたいなさ、
うん、
壮大さみたいなのがあるんだ、ね、
うん、
だろうけど、今読んじゃうと、え、その終わりいいのっていうか、
うん、
まあ、なくはないけど、そういうことなの？
なるほどね。
ちょっと今の SF とかの出来が高すぎ、良すぎる気がする。
うん、
あれを読んじゃうと。結構終わりの方ってさ、
うん、
この話さ、もう、摩訶不思議というかめちゃくちゃじゃないですか。
そうですね。
もう地球崩壊じゃないですか。その話の下げ方って結局、奥の手じゃないかなと、
うん。
説明つかないわけじゃないんだけど、もう少し、腑に落とさせてほしい感じがした
。
腑に落ちないとかじゃないんだけど、
うん、
それ言っちゃったらもう何でも地球崩壊で終わりでいいじゃんってなっちゃう感じ。でも、すごい本が読みやすくて、
うん、
で、しかも最初出てきたその、なんていうのかな、まあ、悪魔みたいな格好してるんだよね。
うん、
そうだ、なんて言ったっけ、あれ。なんとか、オキュペイターじゃなくて、なんだっけ、クリーチャーじゃなくて、自分たちのことなんとかっていう。
そう、自分も結構前ですからね、細かいとこはそのまま覚えて
る。あれ、仮面ライダーガイム。
うん、
で、クシュズマニアさん、ウルブチ原作の仮面ライダーがあるんですけど、
うん、
あれって多分これを元ネタにやってるんだなと。
ああ、なるほどね。
出てくるんですよ。同じ呼び方。名前なんつったっけ、あれ。
全然覚えてない。
ガイムのね、なんか支配者ですよ。
うん、
支配者の名前だから、本当にこのままで、
うん、
面白いなと思ってね。なんか、ありましたね。でもまあまあまあ面白かったです、
うん、
SF として、
うん、まあ、いろんなもののベースになっているなっていうのが分かるというか、
うん、そうだね、
うん、それがまあ一つ面白い、
そうそうそうそう、
でそれを知っておくと、
うん、
その今の作品も面白いというか、
うんうんうん、そうだね、
まあ、ある意味知識的なところで
確かに
保管される部分があるかなっていう、
で、ディストピアものの本当基礎というか、
うん、
すごくあり得るけど暗い未来、
うん、
オーバーロードだ、
うん、
そうそうそう、オーバーロード、仮面ライダーガイムに出てくる、
うん、
そう、オーバーロードとかっていう支配者が出てきて、
はい、
でまあ話を戻って、その、ディストピアものの、まあ、根幹を築き上げたっていう意味で本当に読んでよかったなと思うんですけど、
うん、
ちょっとだからまだ今読んじゃうとどうしてもこう、そうか、
まあね、
しちゃうね、うん、どうですか、
まあでも読んでよかったなとは思えるんじゃないです
か。思える、うん、すごいよかったし、あのジャンっていう黒人のね、
うん、
青年が、うん、向こうの世界に行って帰ってきて、あそういうことかみたいな、
うん、
あ彼にそういう役割を着せるのね、
うん、
壮大な浦島太郎というか、
そうですね、
うん、そういうことかと思って、面白かったですね。
はい、
はい、じゃあ松尾さん、
自分はまず一つ目が、葉桜の季節に君を思うということっていう本があるんですけど、歌の正午、おそらくこのミスとかで選ばれてる作品だと思います。結構昔に。
何年ぐらいですか。
いやー、何年ぐらいなんだろう。もう結構昔じゃないかなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
なんか最近どうも、うん、スマップの中井、
はいはいはい、
がどうもテレビでなんかそれを、この本を勧めたらしくて、
はいはいはい、
ちょっと話題になったらしいです。
へー、
でまあ自分は単純に本屋に行った時に平積みされてたから、
はいはいはい、
ちょっと買ってみて、
うん、
読んだんですけど、
はいはい、
なかなか面白いなとは思いました。
へ、
あのね、いわゆる最後に、
はい、
あ、これミステリーですけど、
ね、その
話、どんでん返しがあるという作品で、
は
ぁ、
いはい、
うん、あのイニシエーションラブっていう本が、
はいはいはいはい、
あるんですけど、
ありますね。
こう裏を
サイドデー返し、ね、
そうそう書かれるみたいな、
うん。
これもそういう作品で、あ、なるほどと、
へ
ー、はーっていうふうには思いました。う
ん、はい。
で本の、まあ、文章自体も読みやすいんでサクサク読めるんですけど、
はい、
そこの最後裏を書かれるっていうところを覗いちゃうと。うんうん、普通だなっていう。
ああ、その一点のに。
うん。そう。
なるほど。
はあって思いましたけど、でもそれって、それだけだよねって、思っちゃうところもあった。
イニシエーションラブよりも面白くない。面白くないという言い方。
イニシエーションラブよりは面白いかな。
ああ。
ストーリーも、イニシエーションラブって結局その、男女の恋愛を、うん、そのありきたりに描いたものであるから、ね、ストーリー性の面白さっていうのはそこまでない。
そうだね。
だけど、これはミステリーとして、はい、それなりにそのミステリーの文章として楽しめる部分はあるので、そういう意味では、イニシャルラブと比べれば面白いと思います。
あ、
うん、
なるほどね。
そんな作品でした。
イニシャルラブも僕実は後期読んだんですよ。
うん、
まあ、最後確かにびっくりしたけど、
うん、
そうだよねって感じ。途中でなんとなく気づいてたけど、
うん、
これなんか違うなって、うん、こいつタバコ吸わなくなってんだ、
うん、そうそうそう、
なんかちょっとあれあれおかしいなとは思ってたけど、
うん、
別に最後びっくりはそこまでしなかった、
うん、
はい、じゃあ次、
はい、
アニメの教科書ゲ、
ああこの前、
この前そう言
ってた、
あの、岡田敏夫さんっていうね、
はい、
今、セックススキャンダルで大変なことになってる。
あ、そうなんですか？
彼すごいですよ。女子イラストレーター志望の人が、もう晩酌尽きて、
うん、
もうどうやってもこれで食っていけなくなっちゃうから、
うん、
で、お母さんも寝込んじゃって、うん、もうどうしようもなくなって、岡田さん、この絵見てくださいって言って、分かって、じゃあ見とくから、後で連絡ちょうだいって名刺を渡されて、連絡取ってるうちに、僕の彼女になってくれたら、編集者紹介してくれるよ。あげるよ。で、まあ、編集者を紹介してもらって、
うん、
この前ありがとうございました、うん、じゃあホテル行こうかみたいな。
本当ですか？
っていうのを被害者というか、まあ、その女性がイラストレーターだから漫画にして書いたの、
うん、
書いて今ネットに出して結構叩かれてますけど、
はやっちゃいましたね、
やっちゃいましたね、
うん、
完全に。俺別にそんなに悪いことだと思わないんでね。
え、
だって、これで紹介しないでやり捨てしてたら最低だけど、
うん、
ちゃんと紹介して、
うん、
道筋を立てて、
うん、
あげたんだから、まあギブアンドテイクなんじゃないかな。
なるほどね。
ちょっと思うけどね。まあそうですね。でもまあ、それは俺が岡田敏夫という人間を、
うん、
なんかこう、下水と思いながらも頭いいと思ってるところが、
うん、
なるほど。から来てるかもしれないけどね。今回は、トップを狙えとか、
うん、
それから、まあ、前回のその話をしてた、なんだっけ、ナディア以降の話をメインに書いてるんですけど、
うん、
そのトップを狙いから、まあ、エヴァンゲリオンに至らないぐらいまでの話。
うん、
その時期、はい、ガイナックスって会社が何やってたか。
うん、
で、一方で、その、アニメを作ってる反面、俺ずっとガイナックスってアニメの会社だと思ってたんだけど、うん、ゲームも結構作ってて、
うん、
プリンセスメーカーってわかります？
ああ、わかります。
あれガイナックスなんですよ。
へぇ。
で、俺、プリンセスメーカー大好きで、
うん、
でもガイナックスって知らないでやつだから、
うん、
あ、そうなんだ、みたいな。あっちとか、その、まあ、エロいゲームとか、
うん、
ガイナックスよく作ってたんですよ。うん、自分でエヴァンゲリオンの脱衣麻雀とか出してる。
すごい、
すごい、すごい、すごい。だから、そういうのもやってる会社で、どうやって、その、ゲームとアニメの両輪をうまく回して会社を動かしていくか、みたいな、
うん、
話が書いてあって、面白いなと思って。うんアニメだけじゃなくてゲームの方もやったことあったみたいなさ、
うん、
あ、プリンセスメーカーってガイナックスだったんだ、
うん、
そういえば確かにデザインがキャラクターのデザインがちょっとこうナディアっぽいまあなんていうのかなキャラクターデザインは貞本さんなんだけどでプリンセスメーカー違う人だけどなんかこれ確かにそう言われてみれば似てるところあるかもみたいな感じがすごく衝撃的
うん
自分は結構実はガイナックスと一緒に座ってきたんだなっていう感じが若干しました。
なるほど。
面白かったね。相変わらずこの人頭いいんだよね。
そう
書くことの点も本当に頭いいなと思う文章が。めちゃくちゃ分かりやすいんだよね。池上彰に似てるかもしれないですよ。俺の中で分かりやすく難しいことをこう膝を打つようなことを言うみたいな。
な
そういうことなのみたいな。はい。じゃあ次。
自分ですか。
はい。
次の作品は、
はい。
その女アレックス。
はいはいはいはい。俺これをね、読みたくて積んでありますよ、今。
あ、積んであります
積んであります。
あのね、まあ、これはね、すごいんですよ。何があって、賞が。
賞？
賞。このミス2015も撮ってるんですけど、海外の賞も含めると、これ6巻ぐらいなんですよ。
すげえな。全世界が。
そう、初の6巻とかぐらいで、うん、すげえ賞取ってる。
そうなめじゃないですか。
うん、これ読まないわけで
ガネだろう
というので、
ね、
読みましたよ。
どうでした？まだ読んでないですよ。
だから別にネタバレ的なことは話さないですけど、正直な話、
はい、
そこまでかと思いました。
あ、そう
?6 巻まで行っちゃう。面白いんだよ。面白いんですけど、6巻まで行っちゃうかなっていう。
あでもさ、6巻はさ、もう史上初ぐらいのレベルなわけじゃん。
うん、
それは確かにあれだけど、うん、普通の作品として面白い。
あ、それは全然面白い。それは読んでて、退屈はしない。だけど、はい、なんだ、まあ、事件的に言うと、二部構成ぐらいになってるんですよ。
はいはいはい。
第一の事件があって、
はい、
第二の事件があるんですけど、第一の事件をまあ、まず最初から読んでいくと、その、読者は、目撃していくわけですけど、
はいはい、
第一の事件が、すべてなのかなって思って読むわけですよ。この本の。まあ、ある意味すべてなんで、これで終わるのかなと思って読んでるんですけど、それはあくまで序章でしかない。まあ、100ページぐらいはあると思うんですけど、第一の事件がそれぐらいで終わるんですよ。
はい、
で、どこまで行っていいもんかってのはあるんですけど、その第一の事件を布石に、第二の事件が起こっていくっていう、はい、そういう構成は、あ確かにこの感じはなかったな、とは思いました。非常に、裏を書かれる部分もあるし、
うん、
ミステリーとして、
うん、
映画化なんかしても、
はい、
すごい面白くなるんだろうなと思う。
まあ、するだろう、映画化きっと、
うん。
それだけ思ったら。
ね、
うん、
だからそういう意味で楽しめ、十分楽しめる作品ですけど、
はい、
6巻
ロッカーは飲みすぎじゃないっていう。
タイトルがね。逆に重いになっちゃうかもしれないけど。そう
期待値が高すぎたら、
まあ。でも、普通に面白いなら、まあ、そのうち。う
ん、まあ、読んでもいいんじゃないですか
って感じ。
うん。
損はしないと思うよく。
損はしないと思う。
まあ、ロッカーはだって欲しいって言ったわけじゃないからさ。
うん、
6巻、6巻
そうそう、取っちゃったって。
取っちゃった結果ね。うん、だからそれは、他のや、今年の他の方があんまりだったとかさ、いろいろあるだろうから。
うん、もう割と猟奇的な感じなので、読む人を選ぶところもあるかもしれないですけど。
あまあ、ちょっと表紙がね、まず、もう、グロそうだったからね、
うん。そうそうそう。あれはもうね、完全に一部の事件ですよ。あの表紙は。そっからの2部ですか。
ああ、なるほど。
うん。
わかりました。じゃあ、最後。
はい。
僕、漫画です。
うん。
フィンランドサガっていう漫画があるんですよ。
うん。
フィンランドサーガっていう、
うん、
雪村誠先生がやった、うん、やっている連載中の漫画があるんですけど、うん、これはバイキングの話なんですけど、
はいはい、
これはフィンランドサーガといって、
うん、
サウナの話です。
あ、サウナ。
フィンランドっていうのはサウナ。
あ、そう
ですか。うん、盛んなんですよ、
はい。
サウナに入って、ずーっとこう、汗を流して、うん、雪で、外に出るともう一面雪だから、
うん、
雪で体を冷やしてみたいなことも、まあ、永遠とやるような、民族らしいんですわ。
はい、
どうやら。ね、だけど、その、フィンランドサーガっていうのは主人公がサウナチャンピオン。
うん、
でこうただただ暑さに耐え抜くっていうことを、漫画化してるんだけど、
うん、
これがね、思ったより面白いんですよ。手に汗握るというか、耐えながら、チャンピオンが、ボソボソっていろいろつぶやいたりとか、
はい、
あと、敵のこう、敵も敵でサウナチャンピオンが出てきて、
うん、
で、こうサウナでどっちの方が長い時間耐えられるかみたいな、
うん、
あれなんだけど、こう、もう幻影が出てきたりとかさ、もう、思い出話をしてみたりとか、
うん、
もういろ、もう何が何だか分からなくなってくる。その、やっぱこう、言ってしまえば、こう、めちゃくちゃな、こう、奇想天外な脳内バトルが行われる中で、まあ、結論が一個出て、
うん、
まあ、チャンピオン勝ってたりとか、するんだけど、
うん、
これはね、最初はギャグ漫画なんだけど、どんどんその、サウナバトルみたいなのが、ちゃんとしてく、ちゃんと大会になっていくことに、どんどんシリアスになってくるんですよ。
うん、
え、こういう展開ありなのみたいな。全3巻なんだけど、
はい、
これぜひね、読んでほしいですね。フィンランドサーガ。
フィンランドサーガ。全然知らなかった。
全然知らないと思うし、うん、多分今後俺の口以外から聞くこともないと思うけど、フィンランドサーガはマジで面白い、うん。サウナの方だと思ってもらえばいいです。
なるほど。
なんかこう、社会派漫画なんですよね。意外と。よくて、その、なぜそいつがサウナチャンピオンになったかとか、
うん、
あと彼と接する人間がどう心を動かされていくかとか、
うん、
結構ね、絵が下手なんですよ、まず。下手な絵の中で、こう、ちょっとそ、だんだんそれが味に思えてくるというか、
うん、
いいですね。非常にいい。
フィンランド
さんが面白いです。これかな、
うん。
はい、じゃあ最後。
よろしいですか、
はい。
ちょっと長くなるかもしれないです
けど。いいよ。
64。
ああ、横山。
横山秀夫。
読
みました？
いや、あれも積んでありますね。
あのね、このミスの2012かな、
はいはいはい、
ぐらいを撮っている作品なんですけど、
はい、
私、警察もの、
はいはい、
割と好きなんですよ。
前も言ってたよね。
うん、言ってたと思うんですけど、警察も好きなんですよ。これはね、私が読んだ警察物の中で間違いなく一番面白いと。
あ、面白い
言い切れるぐらい本当に面白かった。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。ただ、64って警察物なのって言っていいかどうかは微妙なんですけど、本当にね、いい読書体験でした。この64は。
やっぱり。
本当にね、いい作品なんですけど、その、まあ、どういう話かっていうと、まず警察の組織って、どうなってるかっていうと、
はいはい、
大きく3つに分かれてるんですよね、警察って。刑事部。
はいはいはい。
いわゆる捜査一課とか、
はいはい、
捜査二課とか。
花形だな。
そうそう。
うん、
いわゆるその、
殺人事件が起きました。
そうね。
誘拐事件が起きました。強盗が起きました。
はいはいはい、
でそれの捜査をする人たち、
はい、
あの。いわゆる警察ものって言えば、刑事部が描かれるメインですよね。
そうだね。
まあ、刑事部があります。
はい、
でもう一つは、警備部。
警備？
警備。あの、要人を守るとかね。
警
護するとか。
はいはいはい、はい。
あ、まあ、SP とか。
SP。
あと公安なんかもここに含まれてる。
ああ、なるほどなるほど。
警備部っていうのがあるんですよ。
確かに。
で、これも結構まあ SP なんかで言うとね、公安とか。
まあ確かに。花っていうかあるっちゃある。
そうそう、結構描かれることが多い。うん、
はいはい。
で、もう一つは刑務部。
ほう。
刑務っていうのは、いわゆる警察の中の事務屋さんですよね。
ああ。
人事部とか。
はいはいはいはい。
まあその、中にあるでしょうけど、その秘書課、
はいはいはいはいはい、
広報とか、そういったいわゆる事務屋さんがいる刑務部っていうのがあって、はいはいはい、でまあ、警察の中からすると刑務部っていうのは あいつら何やってんのみたいな、
はいはいはい、はい、
警察なのみたいな、
まあまあまあまあ
組織なんですよ。
なるほど。
でこの64っていう作品は。その刑務部の話なんですけど、
はいはいはいはい、
刑務部のしかも候補
は
を描くという話なんですけど、そこの広報官、
うん、
まあ、広報部長みたいな感じに一応イメージしてもらえばいいと思うんですけど、広報官っていう人が主人公で描かれていて、
うん、
まあ、三上っていう人間がいるんですけど、
はい、
そいつはもともとずっと刑事部
を花形だ、
捜査一課と捜査二課を渡り歩くエースですよ。
すごいね。
エースなんだけど、なぜだか広報官に配置されて、もう本人としてはなんで俺が、
まあね、
広報なんかやんなきゃいけないんだ、
ね、うん、ああ、よくある話といえば、
うん、だから俺は2年だと、
はい、
2年で刑事部に戻ると、
はいはいはい、
決めて仕事を始めるんですよ。
はい、
まあ、足、まあ、腰掛けだと、
うん、まあまあまあ
広報なんて。で、まあ、そんなさなかですけど、
はい、
あの三上のその主人公の娘が失踪しちゃうんですよ。
ほう。
で、全然もう帰ってこなくて、で、だけど警察の人間じゃないですか。
はい、
警察にもう、みんなが探してくれるわけじゃないですか。
おう、そうだ。
ただそのためには、上に掛け合わなきゃいけないと。で、警務部長っていうのがいるんですけど、
はいはいはい、
刑務のトップですよね、
はい、
で刑務のトップって絶対キャリアがなるんですよ。
はいはいはい、はい、そう
ね、いわゆる警察庁のキャリアが降りてくるポストなんですよね、
はいはいはい、
でその、まあ、その話自体はある県警の話なんですけど、
うん、
いわゆるその東京から降りてきたキャリアがいるんですけど、はいはい、まあ、そので刑事部はメインは県警の人間がなるトップなんですよ、
うん、
でその自分は広報でいるから刑務部の部長が上司になるんですけど、めちゃくちゃ反抗してたわけですよ最初。
おお。
ただ娘が失踪してどうしても協力してほしいというのを刑務部長に泣く泣く頼んで、
うん、
で刑務部長は分かったと、
うん、
で全国にもう特別に探してやるみたいなやつをもう本当全国に警察にばらまくんですよ。
おうおう。
それによって三上は警部の犬になり下がってしまったんですよ。わかるよねと、この手配が生きてるのは俺のおかげなんだから、
うん、
お前は広報官として働けと、
うん、
いうことで、いわゆるその広報って主にマスコミと、
はいはいはい、
やるんですけど、三上は最初その隠す体質をやめようと思って、
うん、
窓をどんどん開いていこうっていうやつをやってたんですけど、
はいはい、
キャリアから見れば問題がもう隠されれば隠されるほどいいわけですよ。
お
う、だから三上はそれに甘んじてもう全て隠蔽体質に戻すと、
なるほど。
いうことをやっちゃうんですけど、うん、そんな中で、その、警察のトップ、警視総監が、
はいはい、
その、ある県、そこの県警に、まあ、来ると、
うん、
いうふうになっていって、まあ、第一大イベントですね。
はいはい、
でそんな時にこう三上がマスコミとの間にその隠蔽体質の問題ですごいこう非難を食らうようになって、その視察も危ういというような状況になっていって、で三上はその中でいろんな自分のその娘が失踪してる、であと64っていうのはその昭和64年に起きた誘拐事件のことを言ってるんですけど、未解決の誘拐事件、
はいはいはい、
それの視察で長官が来るんですけど、自分が当時刑事部で扱ってた時、
はいはい、
いろんなジレンマの中で俺はどうしたらいいんだというので悩むわけですよ、
うん、
刑事のスタンスもある、はいはい、で広報官として理想の姿もある、
はいはいはい、
だけど今は隠蔽体質でやってるというジレンマの中で三上は選択をするわけですよ、
はい、
俺はこれだと、まあ、そこも本の中のすごく僕の中では重要な場面なので、まあえて言わないですけど、俺はこれでやっていくんだと決めていくんですけど、そのね流れがねもう熱いんですよ本当に。こう来るかと、
すごいね。
あのね、警察としてのその未解決誘拐事件みたいなものの描く面白さもあるんですけど、
はいはいはい、
もうそれに含めてそのある意味その池井戸潤的な
組
織にこう反発していく様とか、その成り下がっていく様とか、
はいはいはい、
そういったジレンマあるいは熱さみたいなものもあって、いやこんなに面白い作品すごいなと、
本当にそんなレベル
思いましたよ。
ミステリーなの？
あ、ミステリーだと思いますよ。まあ、ミステリーになりきってはいない。ミステリーもあるし、先ほど言ったそういう、
うん、
警察組織の中での戦いみたいなものもありますけど、本当に面白かったです。D 県警っていう、その、まあ、D 県の県警の D 県警っていう話なんですけど、で、横浜秀夫がその64を出す前に、うん、影の季節っていう本を出してて、それも D 検定シリーズの一つなんですけど、まあ、それも、警務の人事とか、
はいはいはい、
あとは警備部もあったかな、まあ、いわゆる刑事の刑事部以外の話を描いてる話なんですけど、
はい、
まあ、それもまたね面白い。64の中で出てくる人事部のエース、
はいはい、
二渡っていうのがいるんですけど、はい、本の中で読んでても、これどういう人間なんだ結局っていうのがなかなか分かんないんですけど、うん、その影の季節ではあの二渡りが主人公なんです
よ。はいはいはい、
人事部
な、自分の 中にこう D 県があるわけですね。
そうそうそう、しっかりしてるんですけど、うん、でその影の季節の中で出てきた人物たちがその六葉の中でもいっぱい出てきて、
ああ、じゃあもうそういうやつだ、
あの
自分の世界観の中に
そう
で起こったいろんな事件を、うん、一冊の本にして、もう他の側面をもう一冊の本にしてみたいな、
うん、なるほどね、共通点があるやつだ、
たまらんですね。
そんなのこれはね、本当にいろんな人に自信を持って勧められる作品でしたね。
そんなにか、
まあ、上下巻ですけど、ただね、あれにおいては無駄な話じゃなかったんじゃないかなって、上下巻でもね。
すごいね、読まなきゃいけない本が山ほどあるね。
うん、だからその女アレックスを読むんだったら、
うん、
まず64から。
64から。
うん。
わかりました。はい。熱い話をどうもありがとうございます。引き続き、また次回、
そうですね。
本の話をしようかなと。ありがとうございます。